瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は暮らしの安全安心情報をお送りします。今日は瀬戸市役所生活安全課の永江貴博さんにお話を伺います。永江さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は年末年始を安心して過ごすためにというテーマでお話をしていただくんですが、私たちこの時期生活していく上で特に注意しなければいけないことは何でしょうか。
まずはじめに火災が発生しやすくなるということが挙げられます。
火災が発生しやすくなる、それはどうしてでしょうか。
1年のうちでこの時期はストーブをはじめとした暖房機器など火を取り扱う機会が一番多く、加えて年末特有の慌ただしさで注意力が散漫となり、普段しないようなうっかりしたミスをしがちです。こうしたことから火災が発生しやすくなります。
この時期の火の取り扱いには一層気をつけなければいけませんね。火災のほかにこの時期に注意することは何でしょうか。
この時期は犯罪が多発する傾向にありますので、これも十分注意していただく必要があります。
犯罪も多くなるんですね。
そうですね。年末年始はいつもより現金を多く持ち歩いたり、家に置いていたりします。慌ただしさや気の緩みからつい家の鍵をかき忘れたり、周りに目が行き届かなくなります。先ほどの火災の場合と同様に、この時期は普段しないようなうっかりしたミスをしがちです。その隙を狙った犯罪が発生しやすくなりますので、十分注意していただきたいと思います。
ちなみに私たち市民が巻き込まれやすい犯罪というのはどういったものがありますか。
はい、市民の方が最も巻き込まれやすい身近な犯罪として街頭犯罪と侵入犯罪があり、その2つを総称して街頭犯罪等と呼ばれています。街頭犯罪というのはひったくり、自動車盗、オートバイ盗、自転車盗、部品狙い、車上狙い、強盗、恐喝などで、これに自動販売機狙いを加えたものを愛知県警では街頭犯罪と呼んでいます。また侵入犯罪というのは空き巣などの侵入盗や営業時間外で誰もいない店舗を狙った出店荒らしなどです。
身近な犯罪といっても種類がいろいろあるんですね。私たちが安心して暮らすためには、まずは事件や事故に巻き込まれないようにすることが一番ですね。
はい、その通りです。消防や警察による活動だけでは限界があります。火災や犯罪を防ぐたびに、自分の身は自分で守る、地域の安全は地域で守るという皆さんの意識が合わせて大変重要になります。
それでは火災や犯罪を防ぐためにはどのようなことに気をつけたらいいのか教えてください。
はい、まずは火災からです。今年の上半期の出火原因で多かったのがタバコが6件、コンロとストーブがいずれも3件でした。タバコについては寝タバコやポイ捨てを絶対しないようお願いします。コンロについてはその場を離れるときは毎回必ず火を消すようにしてください。ストーブについてはカーテンなど燃えやすいものから離して使用してください。洗濯物が乾かないからといってストーブで乾かすといったことは火災を誘発することになります。
はい、続いて身近な犯罪などについて注意することをお聞きしたいと思います。先ほど身近な犯罪として街頭犯罪等の種類をたくさん教えていただきましたが、この中でも愛知県が全国ワースト1と言われている空き巣などの侵入盗対策について教えてください。
はい、侵入盗に対する防犯4原則というものがありますので、ここでご紹介します。
防犯4原則とは何ですか。
はい、防犯4原則とは音、時間、目、光です。まず一つ目の音、空き巣は音を嫌がります。庭や家の周りに防犯砂利を敷くと効果があります。また犬を飼ったり防犯ベルやサイレンを取り付けることも効果的です。
防犯4原則その1は音。確かに空き巣が侵入しようとしたときに音が出るとすると、空き巣が動揺して侵入するのを諦めるかもしれませんね。
はい、次に2つ目の時間、空き巣は時間を気にします。空き巣の7割は侵入に5分以上かかる家は諦めるというデータがあります。鍵をかけるのはもちろんですが、補助錠やピッキングされにくいシリンダーに取り替える、ドアにガードプレートをつける、他にも窓に防犯フィルムをつけたり防犯ガラスにすることも効果的です。いずれにしても侵入に時間がかかるような対策を取ることが重要です。
防犯4原則その2は時間。鍵をかけることは基本ですが、一つの鍵で安心するのではなく、二つの鍵を使用してより厳重にすることが大切なんですね。さて、三つ目の目とは何ですか？
はい、三つ目の目。空き巣は人の目を嫌がります。空き巣は侵入するとき誰かに見られていないかということを非常に警戒します。死角になるような植え込みや塀の高さを低めにすると、人の目が届き空き巣が侵入しにくくなります。防犯カメラを設置することも効果的です。また、近所で人に会ったときは積極的に挨拶をしましょう。侵入しようとしていた空き巣も挨拶をされると人に見られたと思って侵入を諦めるかもしれません。
防犯4原則その3は目。挨拶をすることは誰にでもすぐにできてとても効果的ですね。挨拶をすることで近隣住民との連携を強化して地域ぐるみで空き巣の被害に遭わないような環境を作っていきたいものですね。
はい。そして最後に4つ目の光。空き巣は光を嫌がります。玄関や庭に防犯センサーライトを取り付けると効果的です。またすぐにでも始められることは家の門灯を点灯することです。現在瀬戸市では門灯点灯運動を行っています。門灯点灯運動とは自宅の門灯や玄関灯を朝まで点灯することで街を明るくし侵入盗や街頭犯罪を防ごうというものです。門灯を1日10時間、1ヶ月点灯した時の電気料金は蛍光灯20ワットでおよそ125円です。門灯点灯運動を地域ぐるみで行うことで街全体が明るくなり、それが空き巣対策にもつながります。
防犯4原則その4は光。確かに空き巣が侵入しようとしている時に急にライトが当たるとかなり驚きますよね。また12月や1月は日が暮れる時間も早く、あっという間に暗くなってしまうので、門灯を点灯することはすぐに気軽にできる防犯対策と言えますね。
はい。防犯4原則である音、時間、目、光をキーワードにして十分な防犯対策を取っていただきたいと思います。
まずは火災や犯罪に遭わないように一人一人が十分意識をして家族や地域で話し合うことが重要ですね。さて、火災と犯罪を防ぐための対策を教えていただきましたが、最後に年末年始を安全に過ごすためにさらに私たちが注意することは何かありますか？
はい、それは交通安全です。愛知県内では平成15年から14年連続して交通事故死者数全国ワースト1位となっており、毎年多くの尊い命が失われています。そして残念なことに今年も年初から交通事故が多発し、5月26日以降ワースト1位が続いています。12月8日から17日までの10日間に11人の尊い命が犠牲となったことを受けて、18日に愛知県知事より今年3回目となる交通死亡事故多発警報が発令されるなど、引き続き厳しい状況です。瀬戸市でも自動二輪車が普通自動車に衝突し、24歳の男性が亡くなる事故が発生しました。今年6人目の交通死亡事故であり、昨年の7人に並ぶ状況となっています。そして6人のうち4人が65歳以上の高齢者でした。県内においても高齢者が犠牲となる交通事故が多発しています。また年末年始の時期は特に飲酒の機会が多くなると思いますが、飲酒運転は絶対にしないよう、飲んだら乗るな、乗るなら飲むなに加えて、飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないを徹底していただき、周りの方もドライバーには絶対にお酒を提供しないようお願いします。飲酒運転は犯罪です。飲酒運転をしたドライバーはもちろんですが、車に同乗した人、車を提供した人、お酒を提供した人も交通違反で罰せられます。飲酒運転が引き起こす結果の重大性を市民の方一人一人が認識していただき、飲酒運転を根絶しましょう。
そうですね。悲しい交通事故が起きないよう、私たち一人一人が交通ルールを守るよう常に心がけていきたいですね。今日は年末年始に火災、犯罪、交通事故に遭うことなく安心して暮らせるためのお話を伺いました。永井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市役所生活安全課の永江隆博さんにお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。